市役所からこんにちは。本日は家電リサイクル法対象品目の指定引き取り場所が変わりました。電池の分別方法、事業所のゴミの出し方、大きく3点についてですね、高山市役所生活環境課の、垣根さん、そして資源リサイクルセンターの船坂さんからお話をお聞きします。よろしくお願いします。それでは初めに家電リサイクル法対象品目の指定引き取り場所が変わりましたということで、垣根さんからお話をお聞きしたいと思います。垣根さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今朝寒い朝を迎えましたね。
寒かったです ね、
なんか久しぶりの雪っていう感じがしますけれども、
はい、久しぶりです、
ね、はい、よろしくお願いいたします。ではまずは家電リサイクル法について教えていただけますか。
はい、使われなくなったテレビ、冷蔵庫や冷凍庫、洗濯機や衣類乾燥機、エアコンの4品目は市では処理できません、はい、そこで家電リサイクル法ですが、これは平成13年4月に施行された法律で、正式には特定家庭用機器最小品化法といいます、はい、廃棄されるテレビ、冷蔵庫や冷凍庫、洗濯機や衣類乾燥機、エアコンの4品目の家電製品の適正な処理と、そこから生まれる資源の有効な利用を図るための法律です。家電製品には金属、ガラスなどの有用な資源が多く含まれていますので、排出者、小売店、メーカーそれぞれに適正処理を行うことを義務付けて、資源の有効活用することを目的としています。
はい、家電製品ということですので、どうしても、ね、やっぱり買い替えていくというものなんですけれども、
はい、
その中で市が収集されているという小型家電というのは違うんですか。
はい、はじめに家電リサイクル法ができ、市町村ではリサイクルが困難であること、リサイクルする必要が特に高いもの、小売業者による回収が可能なものとして、先ほど申し上げました4品目が指定されました。
はい、
その後金属などの有用なものを含んでいる小型の家電製品も再資源化の対象とする小型家電リサイクル法ができて、これらについては市が収集するようになりました。
はい、
どちらも資源を有効利用するためという目的は同じですが、市が回収せず使用者が費用を負担するものとして、今日詳しくする家電リサイクル法があります。
はい、わかりました。ではその4品目について詳しく教えていただけますか。
はい、まずテレビですが、昔からありますブラウン管式だけでなく、はい、液晶テレビやプラズマ式テレビも対象です。うん、また大きさに関係なく対象となります。たとえ普段ゴミ出しに使われてます45リットルのゴミ袋に入るような大きさでも、不燃ゴミとか小型家電としてゴミステーションに出すことはできませんので、ご注意ください。
そうですね、袋の中に入ればいいのかななんて勘違いされている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、はい
はい、
次に冷蔵庫、冷凍庫ですが、普段お使いになっている冷凍、冷蔵庫はもちろん対象ですけれども、冷凍庫のみのものも対象となります。
はい、
はい、続いて洗濯機や衣類乾燥機ですが、全自動式、二層式のほか乾燥機能付きの洗濯機も対象になります。衣類乾燥機は電気式でもガス式でも対象となります。
はい、
はい、最後にエアコンですが、本体と室外機に分かれているセパレート式のほか、一体型のウィンドエアコンなども対象となります。
はい、わかりました。それでは4品目のうち対象にならないものを具体的に教えていただけますか。
はい、まずは業務用として売られているものは対象外です。これらについては廃棄する場合は販売店にご相談ください。ですので業務用の家電をご家庭で使われている場合についてはこの法律の対象にはなりません。例えばショーケース型の冷蔵庫とかもございますが、家庭で使用されているものであっても業務用となり対象外となります。
あ、そうなんですね。業務用として売られているものは対象外ということですね。では私たちがその家庭で使用していた4品目を処分するときというのはどうすればいいんですか。
はい、処分方法は3つあります。まず1つ目はそれを購入したお店、 または買い替えで同じ種類の製品を購入するお店に引き取ってもらうということです。そのお店でなくても近くの電気屋さんに相談すれば処分してもらうこともできることがあります。
はい、
はい、2つ目は一般廃棄物の収集運搬許可業者に頼む方法です。これは廃棄したい家電を自分で運搬できない場合の方法です。収集運搬許可業者については高山市のホームページをご覧になるか、生活環境課もしくは資源リサイクルセンターにお問い合わせいただきたいと思います。
はい、
許可業者以外の人が運搬とか処分をしますとこれは違法行為になってしまいますので、許可された業者のみということでご注意ください。
はい、
はい、これらの2つの方法では家電のリサイクル料金と引き取りに来てもらう際の料金がかかりますので、料金についてはお店とか許可を受けた業者さんにお問い合わせください。
はい、わかりました。お店や業者の方にお願いする方法があるということですね。
はい、
では3つ目は何ですか？
はい、3つ目はご自身で運搬して処分する方法です。その方法としてはまず、一部の簡易郵便局は除きますが、郵便局で家電リサイクル券というものを購入します。
はい、
この家電リサイクル券はその捨てる家庭用機器のメーカーや品目で料金が異なります。さらにテレビと冷蔵庫冷凍庫では大きさで料金が異なりますので、郵便局へ行かれる前に、処分するもののメーカーや、大きさ、例えばテレビの何型とか、冷蔵庫で言いますと何リットルとか、そういったものを事前に調べておいてください。
はい、
はい、そして購入した家電リサイクル券と廃棄する家電を一緒に持って指定引き取り場所へ持っていきます。資源リサイクルセンターなど市の施設ではこれら4品目は引き取れませんので、必ず指定引き取り場所の方へお運びください。
はい、わかりました。自分で処分する際に気をつけるということは、家電リサイクル券の、購入は郵便局ということと、それから処分する家電製品を持っていく場所は資源リサイクルセンターではなく指定取引場所ということですね。
はい、そしてこの指定引き取り場所が2月3日から変わりました。
はい、
今までは、有限会社の寺岡商店さんと、はい、納費性能運輸株式会社さんの2カ所が市内の指定引き取り場所でしたが、
はい、
寺岡商店さんから高橋商店さんの三川第一工場に交代しました。
はい、
納費性能運輸さんは以前と変わりありません。
はい、あ、そうなんですね。市内の2カ所に指定取引場所というのが、ありまして、今後家電リサイクル法対象品目は、株式会社高橋商店さんの三川第一工場か納費性能運輸さんに持っていけばいいということなんですね。
はい、高橋商店さんの三川第一工場は国府町の三川地域にあります。また納費性能運輸さんは山田町にあります。詳しい住所については高山市のホームページをご覧になるか、生活環境課または資源リサイクルセンターまでお問い合わせください。
はい、わかりました。では高橋商店さんのお電話番号を、私の方からご紹介いたします。0577-72-4063、0577-72-4063、そして納費性能運輸は0577-32-1917、0577-32-1917です。よろしくお願いします。
はい、
はい、ではここで曲を、ご紹介いたしましょうか。山根美和子の曲で小さな世界です。